QIC。
こちらは岡山県岡山市からいただきました。49歳塾講師、ラジオネーム OHK48、
ありがとうございます。
国内最大手のベビーシッター派遣事業や全国約300カ所の保育園の運営、あるいは介護事業などを行う株式会社ポピンズ、ポピンズってあるんですかね、昔ポピンズって2人組がいましたけどね、ピッピッパッピッポンって知らないですかねこれ楓は知ってるんだな。ポピンズの創業者であり会長の、中村のり子氏、74歳のパワハラが問題化しております。吊るし上げの本場大阪淀川区からの息の良い放送をお願いいたしますということでいただきました。今あの吊るし上げの本場、その人物はこちらに今、向かっているところです。もうちょいしたら着くんじゃないかなと思いますけれども、
とうとう本場に
被害者の方な、
被害者の方
です、本場にされちゃった。
このポピンズという会社は東京渋谷区にあるそうなんですけども、この会長中村のり子さん現在74歳と、そして娘さんで現在社長を務めている轟舞子さん47歳、この親子に会社の私物化と社員へのパワハラ疑惑が浮上しているんだと。で、会社のすぐ隣がご自宅だそうで、何かあると自宅に呼び出して、で掃除をさせたりとか、いろいろそういうのもあった。
ありそう、
で、いろいろ列記されております。この耐えきれなくなった社員らは、この被害状況を、メモに残して、要するにドキュメントを留めているということ で、 それをその、新潮社デイリー新潮が、入手したということで、これが報じられているわけです。で、この、この中村会長からですね、あなたなんか呼んでない、役に立たないから今すぐ帰りなさい、いても役の何の役にも立たない、鬱陶しいと言われ退出させられたとか、朝一番からあなたのその存在そのものがもう鬱陶しい、もう顔も目もうざい、何度も言ってるでしょ、隣に掃除に来なさいと言われ、この社長の自宅へと移動したとか、あるいはこの会長は朝から不機嫌のスイッチが入っており、どうして きちんと動けないの、あなたバカなの、報告報告と紙に10回書きなさいと言われ、紙にマジックで報告という文字を繰り返し書かされたとか、さらにデブとか、暴言を吐かれたり土下座を強調されたという証言もあるという。で、このポピンズ社に事実関係を質問したところ、次のような回答があったそうで、このパワハラ問題などの内部通報について現在調査をしているのは事実ですと、詳細につきましては回答を控えさせていただきますということだったんですけど、この、ポピンズに取材を申し込んだ翌日、中村氏、これ会長ですね、の取締役及び会長職の辞任が発表されたそうです。辞任の理由は健康上の理由とされております、まあありがちな、ありがちな話ですけれどもね、これに関しまして、これヤフーニュースに掲載されておりますが、ストレスマネジメント専門家の、船木、彩乃さん、私いつもリツイートしております、このような、この、船木さんのコメントです、このような経歴も華々しく、これね、実はこの会長、元はテレビ朝日のアナウンサーです、昔あのアフタヌーンショーとかにアシスタントでちょっとだけ出てたりしてた人です。で、結婚妊娠かな、なんかそれを機に退職なさって、でこのそのポピンズを立ち上げた、一代で大きくしたってやり手なんですよ。でさらに、まあ会社がでかくなって、そこでお友達になった、安倍ちゃんの奥さんと、ズルズルズルになりまして、実はこのポピンズ、第二の森かけと言われるような、ちょっと疑惑もあると噂されているところだそうです。で、この船木さんは、このような経歴も華々しく誰も逆らうことができない環境で権力を持つと、人によっては 特権階級意識を持ちます、うん、特権階級が良くない方向に働くと、うん、自分より立場が弱い者に対して壮絶なパワハラを無自覚に近い状態で、うん、することがあります。例えば国会議員なども、うん、議員秘書などに対する壮絶なパワハラで何度も報道されておりますが、今回の件と通ずるものがあります。さすが船木さん、よく分かってらっしゃいますね。現在パワハラについて内部調査中とのことですが、外部の第三者機関を入れ、徹底的に調査すべき案件ではないでしょうか、という見事な解説いただいております。本当にね、いただいたわけじゃなくて勝手に拾ったんですけど、ということでどうですかね、う
ん、なんか思い出したのはこのハゲっていうやつ。それこそ音声残しときゃよかったのにとか思いましたけどね。
それは大事ですね、音声は残すべきだと僕も思いますね。いろんな、もう今まで本当に数多くの、例えばその、ね、スマホがまあ世の中に出てきて、はい、俺最初にスマホって何に役に立つんだろうなと思った時に、あ、これ録音機になるんだと思って、うん、メモ録ができるんだ、これはいいわと思って、はい、でそれからというもの、なんか面倒くさい話があるたんびに、うん、何気なくスマホとかテーブルに置く過程で、うん、置いといて実はずっと回ってると、うん、いうことはまあほぼほぼ常に、うん、でこれ今こういうそんなえのきだそんなの言っちゃったらこれから警戒されるんじゃないのっていうふうに、はい、言われ、まあ、言う方いるんですけど、うん、警戒してくれた方がいいんですよ。そしたら相手も変なこと言わないじゃないですか、うん、でちゃんとした取引とかちゃんとした話し合いができる、それが一番いいんですよ。だから、うん、むしろそのスマホをボンと置いて、うん、録音しますよみたいな体でやってる方が、うん、むしろ健全なものができる、はい、うん、で本当に今までもたくさんいろんないろんな人の秘密がそこに、私の黒革の手帳みたいですよね。なんかね、ひび割れたスマホとかというタイトルでなんかこう書きたいですね。松本清張みたいに。
見たら、まあ一つぐらい書いてるかも
ね。というね。きらねこさんはいつもこのパワハラをなさってるわけですけど、
なさってないです。
こう例えばそういう何ですかね、高圧的なことを言われたりしたら、きらねこさんはすぐにこう相手をこうボコボコにするわけですけど、どうですか、そういうストレス解消という部分では役立ってますか。
ストレス解消で役立ってる。ストレス解消してないんですよ私。
あなたでもさ、こう上司とかからこういうなじられたりとか、こういう嫌味なことを言われたとかって経験はありますか。
いや、ありますよ。なじられたというか、
はい、なんて言われたんですか。
もうハラスメント的なのはよくありますよ。
ハラスメント的なっていうのはありますか。セクハラの方ですか、パワハラですか。
だってうちって女子が多いからですね。なんか、まあ、女子のセクハラもありますしね。
女子のセクハラ、それはどういう。
彼氏いるのとかそういうの聞かれますよ。
そういうやつね。
じゃあ、女性が聞くんですか。女性、
そう。
ああ、そうです、
ま、マウントを取ってくるんですね。
だからもう10人ぐらいいると言ってるんです
よ。だからもう話を広げないように、もう終わらせる。じゃないともうめんどくさくて、でもだからもう関わらないのが一番いいんですよね、そういう人って。
まあ私は、まあ、あんまりマウント取ってくる人いないですけど、この年になりましたしね。でただまあ取ってきたら取ってきたで存分にマウントを取っていただいて、気持ちよくマウントを 取らせてあげるわけですよ。でその後に山脈を落としてやりますね。マウントじゃなくて、本当にもう山の連山をもうドカーンと落として、ビビらせるっていうやり方を何回か。
男性の場合そこまでないじゃないですか、マウント取ってくる人って。
いや、いるよ。例えば
女性集団ほどあるんですよね、マウントって。
男も結構嫉妬深いやつって言いますからね。で、うん、榎田さんってあれでしょ、なんか放送関係らしいけど、なんかどんなの、その年まで何やってたの、全然ほら知らないわけですよ。で、いや別にこっちもひけらかすつもりないから、 まあまあいろいろやってきましたよとかつ、あそうなのとかつ、とこう自分のこうあのまずそういうやつって、はい、あの虎の意を借りるんで、うん、あの名前出すんですよ、いろんな有名人の、
うん
ね、誰と一緒に仕事したとか、うん、で誰と何をしたとかで、ああそうなんですか、でそれであのえ どんなことやられたんですかって俺はあの逆にそう載せていくんで、うん、すると何だ大したことやってねえなってことは分かるんですけど、でその後にあの散々言うあの出てきた後に、あそうっすか実は私ですねとかっつって、そっからあの猛攻撃が始まるんですけど、大体それで大体キャインってなってかわいそうなことになりますけどね、そうやって嫌われていきます私どうですかお二人、あのマウント取られるそういうパワハラにあった、あるいはパワハラをしたとか、なんかそういうのも含めて、
なんか長々と叱られるっていうのはありましたけどね。
へー、うん、長々ととは
まあ説教が長い、
あ、
うん、5分叱られたら分かるものを、
ああ
なぜそれをこう何こうこねくり回して、こう まるでそれこそペナルティのように、
ああ
、あら無駄やなって今もう20年以上経ちますけど思い出してもまだ、うん、あの頃まだパワハラっていう概念があんまりなかったんですよね。今だったら分かりやすい。
ピナユリはどうですか。
いや私アドバイスいただいたじゃないですか。
どんな
今忘れてると思うんですけど、
すぐ忘れます
か。その、なんか今の仕事というか今の職場に転職したての時に、上司と上司ダブルが両方ともマウント取ってくるやつで、なんかいじめられるというか、ちょうど中間管理職の人が私ができてない体にして上司に報告して社長に行くみたいな、でなんか結局これはパワハラかなみたいな相談をしたら、まるっきり笑いながら今言ったことを丸々返してきましたよ。泳がせたらいいねんと、で泳がすだけ泳がせて、で最後なんか地雷を落としたったら気持ちいいぞみたいなアドバイスいただいて
、
でそのまんま実際に実行しましたけど、
はい、
やめはりました
うわパワハラ返し
落とせるものがあったらよかった
んです。いやあの確実に私より下なのにやたらマウント取ってきてたんで、
あらあら
、うん、歴史的なものも職務的なものもでなんとか落とそうとして、うん、その上司に悪口を言ってたんだけど、なんでか知らないけど、その方とそのまた上の上司の方がパワハラ同士で、お互い様やんってこう周りは見てるぐらいお互いがお互いパワハラ同士で、で結局のところあの、うん、マウント返しをしたらいつの間にか来なくなったという、はい、
皆さんもねマウント返しをね、
はい、マウント返しやらせていただきました。
これあの榎田信也もマウント返し講座というのをやったら意外と受けるかもしれませんね皆さんこうねこう心にこうそういう悩みを抱えている皆さんどうぞあの、私のところにお金を持ってきて話を聞いてください
お金
無料ではありません、
いやいやおかげさまで給料上がりましたから。
ああそうですか、
はい、辞められたのでその後に、
じゃあ後で、はい、餃子でもあの私に食べさせてくださいね、でもねいじめそうねあの本当にまあありますけどね若い頃そのっていうかあのまず負けないんですよ、
うん、
あのなんかねいじめてくるやつってなんか本当滑稽に見えるわけ、なんかこれ何がしたいんだろうこいつっていう、でほら大体理不尽なんですよ、
うん、
大した理由ないんですよ、ただ気に入らないとか、
うん、
なんでお前はそこで出しゃばるんだとか、出しゃばるも何もお前が何もしてないから俺が先にやってやっただけだぞっていうね、こっちは理屈があるわけですよ。でそういうのがこうただ気に入らないって言ってきて、で本当にあの一回ありましたよ、あの倉庫のあの美術倉庫のところに呼び出されたことが
体育館の裏じゃなくて
体育館もうその時だからあのもう局で仕事してましたからね、であのベテランの AD とかいるわけですよ、その自分より5つも6つも年上の、
うん、
でそういうのがこう3人ぐらいで、まあ言ってみれば鬼軍曹みたいなやつですよ、うん、がこう呼び出すわけですよ、で呼ばれたの俺一人ですよね、で 俺がまあ一番多分なんか言いやすかったんだと思うんですけど、うん、それであその時に頭の中で浮かんだ映像は もう目の前に藤岡重慶と高階角がいるなっていう感じになってくるわけですね。わからないと思いますけど、これどてらいやつのシーンを想像するわけですよ。だからね、これ何が重要かっていうと、そういう自分がピンチに立った時に、そのどういうことをすべきかっていうのは全部どてらいやつが教えてくれてます。
そうですか。
だからもう何としても あらゆる手段を使ってどてらいやつを ありったけ皆さんご覧ください。それをね見て頭に入れとくと、もう本当に使えるから。だからその目の前で鬼軍曹が出てきて山下桃蔵をいじめるわけですよ。でもそれをどうやって返していくかっていうのは全部そういうのがこうそのドラマの中に描かれていたので、それが私の頭の中にはほぼほぼ入っておりますから、それでもうここは藤岡重慶じゃなくて高階角を懐柔してしまえばこっちのものだぞっていうふうになっていくわけですよ。でそれでまずいろいろちょっとこう工作を行って、最終的に2人とも完全に私の子分にしちゃいましたけどね。でだからそういうふうに何ていうんですかね、ひるまないことですね。いやそれでもひるんじゃうんですよっていう人はいるんですよ。それはもう当然そういう性格の問題だから。でもそれはね、いろんなもので鍛えられます。で一番いいのは本読むことです。で知識をつけたら、でも知識がさえあれば結構勇気が出てくるんですよ。で何にも怖くないっていう。でこいつ上手にこいついじめようとしてんなと思って、一生懸命考えてんだろうなとか思うと、だんだんおかしくなってきて、じゃあ全然なんかこう怖くないっていうか、恐怖心がまるでないので、相手がこう激高するだの何だのするたんびにだんだんおかしくなってきて、しまいには私笑い出しますからね。すっと笑い出したらもうめちゃくちゃ怖いみたいですよ相手は。一生懸命いじめてるのにこう辛い表情じゃなくて、だんだんニヤもう本当に俺ニヤニヤし始めて、もしでなこいつらとか思って、でへえへえへえって言ってなると本当に怖い。で向こうが本当にその例えば暴力的なやつで、最終的に暴力でこう何とかしようというやつだったら、もう途中でそれで切れて胸ぐら掴んでくるんですけど、胸ぐら掴んでくれた瞬間に相手、もう私の場合は相手倒してますから、一応そういうね技を持ってるので、ただほとんどのやつはそういうところまで来ないです。もう暴力とか使えるような弾じゃないんですよ。でこっちがヘラヘラ笑ってたらもうどうしようもないですよね。めちゃめちゃ怖い。でそこからもうこちら側から畳みかけて潰すということで、ぜひ皆さんもですね、いじめっ子を潰しましょう。
いじめっ子っていうか、本当に中学生の時に、見ず知らず のやんちゃしてる集団に呼び出されて、あそこ来いよみたいな、
はいはい、
で囲まれてリングサイド作られて、全然知らない子とお前らおもろいから怠慢やみたいなこと言われて、えってなって、ですごい周りの人たちみんなニヤニヤ笑ってるんですよ。やんちゃ坊主たちは、なんでって聞いたんですよ。いやなんでってお前なんでやねんみたいな返しになって、いやいやなんで私知らない子と喧嘩しなあかんのって返したら、生意気やって来られて、いやいや喧嘩する意味わかんないしって言って、そのまま窓から脱走しました私。
いやそれでいいと思いますよ。 もしくは一人その中 の一番弱そうなやつを、一発で、潰す、目つぶしとかね。
結局ね、その言われた子、私に怠慢張れって言われた子も結局なんか言われて連れてこられた子だったんですよ。
いやだからまあ結局そういうね、なんかよくわからない理不尽をね、こう非常にクリエイティブなんですよ。やらんでもいいようなことを考えるわけだから
ね。
でそこはまあ笑いながらですね、そのぶっ潰すという、まあそういうことでしょうね。
すごい足早かったんで、学校中を窓に逃げの叫びながら走りまくって、最終的に怠慢晴れって言ったこと、超仲良しになりました。
まあ、だから全然ちょっと話戻っちゃうんですけど、その中尾の2階の吊るし上げに、私を呼ばなかったのは彼らの一番の正解だったと思います。で私そこにいたらもう暴れてますよ。確実に相手13人ぐらいいたって話ですから、 はい、私暴力振るいますからその時。
あ、
ええ、あだって13人が束になってかかったら1人なんて大体潰せるわけでしょ。だからあっちの方が圧倒的に力は強いけれど、だからだったらこっち側もやりますよって話で、で確実にあの大暴れして、あのまあそれで逮捕されるかもしれないけど、逮捕されてそれで警察沙汰になって、その後は私が全部それを洗いざらい喋るということで、ものすごいことになったと思いますけど、それをしなくてよかったのっていうのは最終的に向こうのあのラッキーだったかもしれませんけどね、だからまあでも呼ばれたかったですね、まあ多分私に対して何もできないでしょあいつらは、
できないから呼ばなかったです
、そういうことです、そういうことです、ということで、続いてのお便りは石川県白井市45歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ、
ありがとうございます。
忘れた頃にやってくる、ただひたすらに我が道を行くスフィンクスかずみの本家本元家元元祖 QIC ランキングコーナー、
金曜会館とかどうでもいいみたいな感じです
今回は岸田首相のセリフの中で最もやる気がないように感じてしまうのはどれですかというランキングです。あとはお任せします。1400回本当におめでとうございます。次は1500回ですねいただきました。
何回だろうが大体同じ
、ね、あれいろいろありますね。
あでも
大体10個ばかりありますセリフが、
はい、
まず
も聞いたことがあるなみたいな、
第11位です。はい、0.9% の方がこれだと言ってます。警戒感を持って対応する
聞いたことある、うん、
だそうです。
言ってた、
うん、第10位 1% の方が、うん、色をなく取り組む、まあ要するにあの取りこぼしがないように取り組んでいきますという。
色
っていうのはあの遺跡の遺あの、色は漏れるです、あの、9位 4.3%、うん、検討を加速してまいります
ずっと検討してろみたいな、
第8位 4.4% あらゆる選択肢を排除しない第7位 5.4% 緊張感を持って対応する。
あ、これな、それな。
これすごいね。どれ一つやってないっていうのがすごいよね、これ。第6位、5.7%。慎重に見極めてまいります。
何を？
つまりやらない。
見てるだけってことですね。第5位、9.2%。最善を尽くしてまいります。
何に対して
第4位 9.9% 検討に検討を重ねてまいります。
考えてるだけってやつ
第3位 10.2% 適切に対応してまいりますだんだんおかしくなっちゃうぞそして、第2位 10.7% 慎重に検討いたします
考えてるだけ
そして栄えある第1位 10.8%、はい、注視してまいります
おお、
すごいですね、すごいですね、これこれこれ一行のポエムになるぞこれ、
ね、ありますね
がいいわ
警戒感を持って対応するこっちだな、これこっち行こうかな、
それ全部つなげて一文になりませんか、
うん、ね
緊張感を持って対応する違うな慎重に検討するダメだ笑ってしまった男というね、
はい、
どうすか、もう最低ですねこの首相は、うん、かつてないですよこれだけあの なんかこう言ってることがこう誠実に見えるだけで、うん、何一つ実はあのやらないけどもう不誠実の塊というですね、もうとんでもない首相が出てきたもので、もうこれある意味最終兵器かもしれないという、これなら全然安倍晋三の方がまだマシと言われておりますからね、まあどうですか、木田英子さんはあのね岸田首相のファンだと聞いてますけど、
ファンじゃないです。
岸田首相のどんなとこが好きですか？
ボス感です。
あ、なんか本人もこうバカだと思われてるというのは自覚はあるんだろうけどね、いろんなところで言われてるわけだから、ねえ、全くあの理解に苦しむんですよね、このともかく岸田というこの存在についてはですね、
これはその毎回その何でしたっけ、
はい、
あの今ベスト 何位から言いましたっけ、
11位からだから11個並べたわけですね今ね、
でその11個をあの使い分けてるんでしょうね、
まあ、
毎回もうそれしか言えない人なのかもしれないですね。それ以外の言葉は出てこない人かも。
なんか練習してるような気がする。
これに対してはこれを答えるっていう感じ。
なんか頭の中でこう スロットして。
なんか今前島くん来たんですか。
はい、
あ、前島くんご到着のようです。今スタジオに、今向かってるようです。今エントランスからこちらの方に、走ってきていますね。そんなに広がないよって、
なんか疲れた顔してます。
はいはいはいはい、はい、どうぞどうぞ。はい、本場大阪淀川の
通れる、と
ちょっと想像してたよりも遅かったから事故ってんじゃないだろうなとか思って
た。いや事故ってないですよ。ここ
あマイクを近づいてください
。あお疲れ様です。はい、OK です。
今あのランキングで、
はい、
岸田首相の、岸田首相のセリフの中で最もやる気がないように感じてしまうのはどれですかという、
はい、
やつで第1位は注視していくっていう、第2位が慎重に検討する、第3位適切に対応する、第4位検討に検討を重ねる。これ上から読んだ方が面白いね。これ1位ね。で第5位最善を尽くす、第6位慎重に見極める、第7位緊張感を持って対応する、第8位あらゆる選択肢を排除しない、第9位検討を加速する、第10位遺漏なく取り組む、11位警戒感を持って対応するというね。
素晴らしい。全部やる気ないですね。
やる気ないね。素晴らしいですね。先ほどのその前 の, あのお便りでは、
はい、
岡山県岡山市の OHK48 さんからはですね、はい、ある会社のパワハラ騒動についてのお
便りだったんですけど、これ良くないですね。パワハラ本当に良くないです。で
吊るし上げの本場大阪淀川区から息の良い放送をお願いしますということでいただきました。でこれに対するあのストレスマネジメント専門家の船木彩乃さん、はい、私もいつもあのツイッターでお世話になっておりますけど、この方のコメント、
はい、
こういうあのパワハラですね、
はい、
例えば国会議員なども、はい、議員秘書などに対する壮絶パワハラで、何度も報道されていますが今回の件と通ずるものがありますということで、議員秘書の経験のある前島和樹さんとしては
そんな経験ありましたっけ。
あったんじゃないですか。
ナイスナイス。
あ、そうっすか。
そんな忘れてんねやもう、
忘れたい過去なんですね。
もうすでに黒歴史。
まあそういうことでしょうね、ということでございまして、じゃ あの前島君も来たところなので一旦ちょっと CM に行きまして、この後 C枠は、1400回を振り返るということで、いろいろとートークを展開していこうと思っております。一旦 CM です。
仕事から解放され帰宅の途に就く、家には妻と子供が待っている。
今夜もだろうな。
疲れた体に鞭打っての妻への奉仕。でももうこれからはそんな心配はいりません。赤マムシ、リポビタンで、そしてあの飛躍、天狗獣王性配合のこのハッスル K を飲めば、あなたは立ちどころにハッスルハッスル。さあ、あなたもご一緒にハッスルハッスル。各薬局、薬店でお買い求めください。これであなたの夜が変わる。
世界のファッション、タマキン。